これは声の広報稲沢、令和7年4月号です。はじめに市役所、支所の電話番号をお伝えします。市役所 0587-32-1111、祖父江支所 0587-97-2121、平和支所 0567-46-1111。こんにちは。声の広報稲沢第1092号4月号をお届けします。皆様お元気でお過ごしのことと思います。先週メジャーリーグの開幕戦が東京ドームで行われ、日本中が大興奮に包まれました。注目の大谷翔平選手をはじめ、日本人選手たちの活躍に勇気をもらい、スポーツには人々を元気にし、未来への希望を与えてくれる力があるのだと改めて感じました。日本のプロ野球も間もなく開幕となります。大好きな野球が見られると思うと今から胸が高鳴ります。さて、今月号の表紙コメントからです。3月1日2日に愛知県植木センターで稲沢梅祭りが開催され、ステージイベントや飲食、特産品の販売、尾張国分寺跡ウォーキングツアーなどが行われました。来場者は可憐に咲く梅の花に春の訪れを感じていました。次に写真です。梅の花が枝いっぱいに鮮やかな紅色で美しく咲き誇っています。まだ寒さが残る空気の中、青空を背景にして花々がまるで優しく微笑んでいるかのようです。その下ではお母さんが腕に抱いた1歳くらいの男の子と共に梅の花を見つめています。男の子は小さな手を伸ばし、興味津々な様子で花に触れようとしています。お母さんはそんな子供の様子を優しげな表情で見守りながら何か話しかけているようです。綺麗だね、いい香りがするね、そんな温かい言葉が聞こえてきそうな穏やかで愛おしいひとときの一枚です。それでは今回の内容をご紹介します。稲沢市視覚障害者福祉協会からのお知らせ。広報稲沢第1245号の内容は、特集稲沢市の令和6年度を振り返る、各種お知らせなど、図書館からのお知らせです。
稲沢市視覚障害者福祉協会からのお知らせ。花の便りが届く季節になりました。会員の皆様、お元気でお過ごしでしょうか。すでにお知らせしましたように、4月27日には新年度の総会、5月19日には春の研修会を予定しています。皆様とお会いできることを楽しみにしております。 1. 稲少年歩け歩け大会、稲沢市の委託事業です。開催日、令和7年5月11日日曜日、雨天決行。目的地、昼ヶ野高原牧歌の里、昼食はホテル積水園。乗車場所ごとに集合時間、乗車場所は6カ所あります。稲沢市役所東駐車場、リフトバス乗り場8時50分、稲沢中学校西8時30分、 JR 稲沢駅西8時20分、大里駅西8時20分、平和支所8時20分、ソブエル旧祖父江支所リフトバス乗り場8時20分、帰りの時間午後5時30分ごろ稲沢市に戻る予定です。参加費3600円、キャンセル時の返金はできかねます。参加申し込みは4月10日木曜日までにお願いします。2. 稲少年第36回定期大会、日時令和7年5月18日日曜日、受付は午前9時半より、開始は午前10時です。会場勤労福祉会館多目的ホール、参加申し込みは4月20日日曜日までにお願いします。3. 稲市教健康体操教室、少し先ですが6月14日土曜日を予定しています。昨年に引き続き酒井兵吉が講師となり、壺体験をしていただきます。詳細は来月改めてお知らせします。なお、いずれの行事も送迎の必要な方は申し込み時にお知らせください。稲市教からのお知らせは以上です。花火屋もあります。どうぞご自愛ください。
広報の内容に入ります。特集稲沢市の令和6年度を振り返る。4月から3月までを写真で振り返ります。4月12日から19日パリオリンピック聖火リレー、ギリシャ共和国に市内中学生を派遣。姉妹都市オリンピア市に8年ぶりに派遣されました。聖火リレーのトーチを持った男子生徒を先頭に、男女9人が笑顔でオリンピアの街を走っている写真です。4月20日から29日稲沢植木祭り、6月1日から16日稲沢あじさい祭り、6月1日から7月28日ウルフドックス名古屋山田修造選手市役所実習、6月19日から8月30日ヤバ稲沢イラストコンテスト、7月27日小菓子祭り、北市場本町にある立部神社で行われる五穀豊穣を祈願する祭り、元は津島神社と同じ川祭りでしたが、五条川の流れが変えられたことで山車になりました。たくさんの提灯が灯され、幻想的な雰囲気の写真です。8月24日稲沢夏祭り、9月21日高齢者の集い、10月5日国際音楽交換コンサート、10月12日から11月4日稲沢サンドフェスタ、10月19日20日稲沢祭り、10月26日から12月8日庵野光政展イマジネーションワンダーランド、11月3日稲沢カレーフェスティバル、11月10日稲沢シティマラソン、11月23日から12月1日祖父江イチョウ紅葉祭り、1月12日二十歳の集い、2月10日神宮裸祭り、新男たちは楼門を入って直井殿へとクライマックスに向かっている写真です。裸男たちにかけられる手桶の水は湯気となっています。3月1日2日稲沢梅祭り、以上18枚の写真をお伝えしました。特集稲沢市の令和6年度を振り返るを終わります。問い合わせ先はシティプロモーション課、電話 32-1126 です。
暮らしの情報お知らせです。国民健康保険税の納付、特別徴収、年金からの転引きによる納付、特別徴収の対象者には、3月下旬に令和7年度仮徴収、第1期から第3期分の納税通知書を送付しました。4月、6月、8月に支給される年金から転引きされます。普通徴収、納付書払いまたは口座振替による納付、特別徴収の対象とならない方には、令和7年度分の納税通知書を7月中旬に送付します。 問い合わせ先は国保年金課32-1312、国民健康保険税の納付でした。国民年金保険料の改定。令和7年度の国民年金保険料は月17,510円です。問い合わせ先は一宮年金事務所0586-45-1418、国民年金保険料の改定でした。ファミリーシップ宣誓制度を開始します。4月から様々な事情により婚姻することができない互いを人生のパートナーとして認め合う2人およびその子供などが家族と訳した関係であることの宣誓を市が証明します。必要書類などは地域共同課電話 32-1146 お問い合わせください。ファミリーシップ宣誓制度を開始しますでした。特別障害者手当額の改定。4月から手当額が改定されました。手当額は物価の変動に応じて自動的に額を改定する自動物価スライド制です。種類、改定前、改定後の金額を順にお伝えします。特別障害者手当 A 種 35,690円、36,440円、 B 種 29,890円、36,400円、 C 種 28,840円、 29,590円。問い合わせ先は福祉課 32-1281。 特別障害者手当額の改定でした。視覚障害者歩行訓練事業。対象は市内在住で視覚障害を理由とする身体障害者手帳を持っている方。定員は8人、抽選。これまでに訓練を受けていない方を優先。内容は白杖を使って一人で歩くための歩行訓練士によるマンツーマンの訓練。公共交通機関を利用して訓練する場合は歩行訓練士の交通費が必要。申し込みは4月1日火曜日から18日金曜日に福祉課、電話 32-1281。 視覚障害者歩行訓練事業でした。マイナンバーカードの一部手続きが市民センターでもできるようになります。これまで市民課支所のみで受け付けていたマイナンバーカードに関する一部の手続きが4月から市民センターでもできるようになります。可能となる手続きは電子証明書の更新、暗証番号の再設定、持ち物はマイナンバーカード、暗証番号が必要です。電子証明書の更新時に暗証番号がわからない場合や暗証番号の再設定の場合はマイナンバーカード以外の本人確認書類、例えば運転免許証なども必要です。マイナンバーカードの申請・受け取り、カード本体の更新を含む、氏名・住所などの変更、一時停止の解除は引き続き市民課・支所のみで受け付けます。詳しくは市民課電話 32-1302 でご確認ください。マイナンバーカードの一部手続きが市民センターでもできるようになりますでした。令和7年10月から固定資産評価額通知書の交付を廃止します。不動産、土地、家屋に係る所有権移転などの登記申請の際に利用する固定資産評価額通知書の交付を令和7年9月30日をもって廃止します。所有権移転などの登記申請の際には当該年度の固定資産税、都市計画税、課税証明書、毎年4月に納税通知書と同時送付をご利用ください。問い合わせ先は課税課 32-1217。令和7年10月から固定資産評価額通知書の交付を廃止しますでした。稲沢植木祭りグリーンフェスティバル、時4月20日日曜日から29日祝日、午前9時30分から午後5時雨天中止。場所は神宮参道など、駐車場には限りがありますので、公共交通機関を利用して来場してください。市内の植木生産農家が出展する植木苗木の即売会では、市価の2割程度安く購入できます。期間中さまざまなイベントも開催します。植木苗木等引き換え券配布、時4月20日日曜日午前10時30分、定員300人、先着。参道内の対象店で植木苗木と引き換えできる券を神宮会館北側でプレゼント。地元農家の農産物販売、時4月20日日曜日、市内農家による農産物を軽トラックで販売。弥富市の金魚すくい、時4月20日日曜日、金魚の名産地である弥富市とコラボした金魚すくい。盆栽仕立て実演、時4月20日日曜日、26日土曜日午後2時、盆栽を仕立てる様子を間近で見学。ふるさと抽選会、時4月21日月曜日から25日金曜日、28日月曜日、植木などを購入した方を対象に市内特産物などが当たる抽選会を実施。モニター協力イベント、時4月25日金曜日午前10時、定員150人、先着。モニター協力用紙に回答した方に花の苗をプレゼント。イナジョルディの日寄せ植え体験、時4月26日土曜日午前10時、定員30人、先着。費用は500円。4月23日に男性が好きな女性に花を贈るスペインの習慣、サンジョルディの日にちなみ、お世話になっている方に寄せ植えを作る。グリーンマルシェ、時4月26日土曜日、27日日曜日、午前9時30分から午後5時、多肉植物、雑貨、手作りのお菓子などの販売。体験講座、講座名、日時、定員、抽選です。費用の順にお伝えします。盆栽講座、4月22日火曜日午後2時、15人、500円。みかん育成講座、4月23日水曜日午後2時、15人、無料。苔玉講座、4月24日木曜日午前10時、15人、500円。親子で楽しい寄せ植え、4月27日日曜日午後2時、10組、1組2人、500円。親子でドライフラワー制作、4月29日祝日午後2時、10組、1組2人、500円。申し込みは4月11日金曜日正午筆着までに、口座名、住所、氏名、氏名には触れ穴、電話番号を記入の上、ファックス 32-1240 または市ホームページの申し込むフォームから農務課へお申し込みください。稲沢植木祭りグリーンフェスティバルでした。問い合わせ先は農務課 32-1352。
春の芸術祭市民茶会、時4月27日日曜日、場所名古屋文理大学文化フォーラム市民会館。芸能発表、時午前11時から午後3時30分、場所中ホール、 出演、箏曲、日本民謡、尺八、日本舞踊、和太鼓、詩吟、鳴子踊り。市民茶会、時、午前10時から午後3時。場所、中ホールホワイエ。稼働点、時、午前10時から午後4時。場所、小ホール。問い合わせ先は、稲沢市文化協会、福島。電話、97-0451。春の芸術祭市民茶会でした。青空アートの日。日時、5月6日、休日。午前10時から午後4時。雨天決行。美術作家、音楽家による体験型の創作講座や演奏イベントを行います。各作家の作品販売やキッチンカーの出店もあります。場所、小木須記念美術館。内容、作家、音楽家名、定員、費用、時間の順に読みます。段ボールのコインケース作り。大崎智人。各4人、600円。日本画にチャレンジ、堀場和子、各4人、500円。この木何の木気になる木、壱岐正信、各4人、800円。墨流しをやってみよう、堀田光線、各4人、500円。3D アートを作ってみよう、深江久美子、各4人、500円。和風オブジェを作ってみよう、上夏子、各6人、500円。切り絵体験ワークショップ、切り絵作家、蒼太、各8人、1200円。午前10時、午前11時、午後2時、午後3時、各講座30分から60分です。コンサート、511打楽器フェス空下隊、なし、無料。午前10時、午前11時30分、午後2時、午後3時30分、各回30分です。楽器体験、511打楽器フェス空下隊、なし、無料。午前11時、午後1時30分、午後3時、各回30分。申し込み先など、詳しくは、小木須記念美術館にお問い合わせください。電話 23-3300。青空アートの日でした。
健康だより、問い合わせ先の記載のないものは、保健センター内健康推進課へ電話してください。電話 21-2300 です。帯状疱疹定期予防接種、時4月1日火曜日から令和8年3月31日火曜日、場所市内実施医療機関、対象は市内在住で、令和7年度に65、70、75、80、85、90、95歳になる方、令和7年度に100歳以上になる方、接種日に60歳以上、65歳未満で、人免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害で、日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する身体障害者手帳1級程度の方、ただし過去に接種した方は除きます。費用は生ワクチン1回3000円、組み換えワクチン1回7000円。なお、生活保護世帯または住民税非課税世帯の方は無料です。証明書類が必要です。持ち物、接種券と健康手帳または予防接種記録カードが必要です。なお、接種券は令和7年度に65、70、75、80、85、90、95歳になる方、令和7年度に100歳以上になる方に5月上旬頃送付予定です。 申し込みは電話などで実施医療機関へ。ただし、令和8年3月13日金曜日までに申請すると、市外の医療機関でも接種できます。県内に限ります。詳しくは健康推進課へ問い合わせてください。帯状疱疹定期予防接種についてでした。個別予防接種、時4月1日火曜日から令和8年3月31日火曜日、申し込みは直接医療機関へ、実施医療機関対象など詳しくは健康推進課へ問い合わせてください。個別予防接種についてでした。市民病院3階北病棟改称と訪問看護ステーション明日葉の移設、新型コロナウイルス感染症に対応するため、一時的に休床としていた3階北病棟を4月から改称します。また、訪問看護ステーション明日葉を1階から4階に移設します。訪問看護用の相談室は、1階にある現在の患者支援センター相談室へ移設します。問い合わせ先は市民病院、電話 32-2111 です。市民病院3階北病棟改称と訪問看護ステーション明日葉の移設についてでした。各種相談、教室、すべて無料、祝休日を除きます。名称、日時、場所、内容、その他の順でお伝えします。健康相談、水曜日午前9時から11時、保健センター、火曜日午前9時から11時、保健センター祖父江支所、保健師による相談、母子健康手帳、健康手帳のある方は持参、予約は不要です。食生活相談、随時、保健センター、食生活に関する相談、電話予約が必要です。医師健康相談、4月28日月曜日、午後1時30分から3時、保健センター、医師による相談、4月21日月曜日までに電話予約が必要です。各種相談教室でした。これで健康だよりを終わります。4月の市民相談。相談はすべて無料で、秘密は厳守します。お気軽にご相談ください。名称、内容、日時、場所、問い合わせ先の順でお伝えします。法律相談、予約制、弁護士による相談、定員は各6人、先着順です。予約は4月1日火曜日から受付。8日火曜日、15日火曜日、5月7日水曜日、午後1時30分から4時30分。市役所相談室4、22日火曜日、午後1時30分から4時30分、祖父江支所相談室、不動産登記相談、予約制、定員各5人、先着順です。予約は4月7日月曜日から受付、11日金曜日、午後1時30分から4時、行政相談、18日午後1時30分から4時、人権相談、24日木曜日午後1時30分から4時、登記相談、行政相談、人権相談の場所は、市役所相談室3、不動産相談のみ、市役所相談室4、問い合わせ先は福祉課 32-1278、なお、調停、裁判中の案件の相談はご遠慮ください。複数回の予約はできません。消費生活相談、月曜日から金曜日、祝休日を除きます。午前10時から正午、 午後1時から3時、市役所相談室1、消費生活センター、電話 32-2594。女性悩み事相談、9日水曜日、23日水曜日、午前10時から午後3時30分、市役所相談室2、福祉課 32-1278。高齢者に関する相談、開所時間内で随時実施、各地域包括支援センター、高齢介護課 32-1293、夜間納税相談、電話相談可能です。14日月曜日、午後5時15分から7時、収納課の電話 32-1248、生活困窮など福祉に関する相談、月曜日から金曜日、祝休日を除きます。午前8時30分から午後5時15分、市役所東庁舎内社会福祉協議会、社会福祉協議会内福祉総合相談窓口、電話 32-1484。青年貢献制度に関する相談、月曜日から金曜日、祝休日を除きます。午前8時30分から午後5時15分、市役所東庁舎内社会福祉協議会、社会福祉協議会内青年貢献センターの電話は 22-5565 です。これで4月の市民相談を終わります。町の話題、ホットな出来事を写真でお伝えします。2月16日稲沢市総合防災訓練、防災意識の向上などを目的に平和中学校で開催され、稲沢建設協同組合、消防団、陸上自衛隊などの関係者や地域住民など200人以上が参加しました。土のう積み訓練やシェイクアウト訓練、瓦礫の撤去訓練のほか、避難所受付システムの実証実験や DMAT 車両、高圧電源車の展示など協力官による訓練展示が多数行われました。写真3枚のうち1枚はシェイクアウト訓練、安全を守るために体を引く、そして頭を守る、動かないをしています。他に土のう積み訓練、瓦礫の撤去などがあります。2月19日食育の日、学校給食、市内の小中学校の給食で有機栽培のレンコンや特別栽培米、祖父江町の白菜などが提供されました。子どもたちはレンコンが美味しい、ご飯をいっぱい食べたと笑顔で食事を楽しんでいました。2月25日市内保育園、砂場環境の整備、丸徳産業株式会社様から子育て支援を目的にいただいた寄付金を活用し、市内の一部保育園の幼児用砂場に日よけ用パーゴラや犬猫よけネットの設置、乳児用砂場に日よけシートの設置などを行いました。日よけシートの下で園児たちがスコップを持って砂場遊びをしている写真です。以上、町の話題でした。
園児の成長記録、大塚保育園、作るのって楽しい。お店屋さんごっこをして遊んでいると一人の園児がお会計しますと、その場にあったカゴを組み合わせてレジを作りました。 ところが途中でお店の商品のおもちゃを入れるカゴがなくなることに気づき、レジは壊したくないけれどどうしようと考えています。保育士が空き箱で作ってみると提案すると、僕できるよとワクワクした表情で材料を選び始めます。友達も集まってきて、ここには斜めにする、この箱いい感じと何度も組み替えながら、みんな協力して素敵なレジが出来上がりました。遊びに必要なものを考えながら、組み立てては壊したり、いろいろと試したりして、自分たちで作る面白さや出来上がった時の喜びを味わうことができました。園児の成長記録でした。Go! ウルフドッグス名古屋2024-25大同生命 SV リーグメンチャンピオンシップ進出決定。2024-25大同生命 SV リーグメンレギュラーシーズン6位以上が確定し、4月下旬に行われるチャンピオンシップ進出が決まりました。初代 SV リーグ王者を目指してチーム一丸となって戦いますので、引き続き応援よろしくお願いします。ウルフドッグス名古屋、3月10日時点現在2位です。背番号9アウトサイドヒッター高梨健太郎選手にインタビュー。高梨選手に質問。チームの強さの秘訣は？サーブの強さ。チャンピオンシップに向けて意気込みを。優勝するために日々努力して成長していきます。背番号26山崎明人選手からは、高梨選手は頼れる存在のキャプテンとあります。ウルフドッグス名古屋ニュース。沢田明選手、山崎正弘選手はともに愛知県出身。豊田城選手、三重県出身。この3名が新加入。東海地方出身の3選手へ熱い声援よろしくお願いします。 Go! ウルフドッグス名古屋でした。市民文芸俳句。安田和子選特選2句、入選8句をご紹介します。今月の兼題は花冷足音です。特選。奥田町村瀬美恵子。花冷や今を忘れて妻静か。花冷や今を忘れて妻静か。好評です。介護なさる奥様ご主人様に心よりエールを送ります。メスカ町田中佳子。すだち鳥慣れの足音遠くなり。すだち鳥慣れの足音遠くなり。好評です。巣立っていく鳥は親の心をしっかりと受け止め、力強く羽ばたいていくことでしょう。いくら足音が遠くなろうと。入選です。いぼり野口町長谷川さつき。花冷えも園児小敵でにぎわえり。船橋町山田秀代。花冷えの朝校庭のチャイム済む。名塚町東慎吾。花冷えや徳利一本もう一本。北島町内座祭幸子。枝の目に春の足音聞く明日。石木道上町桜井明。受かったよ孫の足音玄関に。議長三丁目中野武一。ほど近い春の足音心待ち。平和町下前波小島幸男。足音に目覚める力冷やしのぶ。祖父江町山崎高崎静子。湯の町や下駄の足音おぼろずき。6月号の俳句を募集しています。兼題勝負旅締め切り日4月15日火曜日必着。応募方法は住所氏名を記入の上郵送。郵便番号 492-8269、住所不要、ファックス 23-1489、 e メール俳句アットマークシティドット稲沢ドット愛知ドット JP で、シティプロモーション課へ、兼題一つに二句まで。市民文芸俳句でした。外科と内科の休日急病診療の担当病院をお知らせします。受付時間は土曜日の内科は午後1時から4時30分まで、日曜日祝日の外科は午前9時から午後4時30分までです。日曜日祝日の内科は稲沢市医師会館内の休日急病診療所、電話 0587-36-3006 で行います。受付時間は午前9時から11時30分、午後1時から4時30分です。マイナ保険証など健康保険資格確認書類と現金をお忘れなく。それでは日付ごとに日曜日祝日の外科と土曜日の内科の担当病院をお知らせします。まず外科の担当病院です。4月6日近藤整形外科 22-5355、 4月13日立花クリニック 0567-31-7075、 4月20日日曜日山村外科 32-1845、 4月27日日曜日六和病院 0567-46-3515、 4月29日祝日大島クリニック 97-7111。 以上外科の担当病院でした。次に内科の担当病院です。日曜日祝日は稲沢市医師会館内の休日急病診療所で行いますので、土曜日の担当病院をお知らせします。4月5日土曜日三和小児科 21-2342、 4月12日土曜日子どものお医者さん小川クリニック 98-3700、4月19日土曜日沼田小児科クリニック 21-0322、 4月26日土曜日オリーブ内科クリニック 21-1177。 以上内科の担当病院でした。休日急病診療所の受付時間外および平日の夜間に急病で困ったときは、県救急医療情報センター電話 0586-72-1133 へお問い合わせください。外科と内科の休日急病診療の担当病院をお知らせしました。
図書館からのお知らせ。令和7年4月1日発行の CD せせらぎ第438号が出来上がりましたので、主な内容をご紹介します。稲沢の話題3つ。稲沢で総合防災訓練。稲沢出身プロゴルファー中川選手。厄を払う味わい堪能。食の話題2つ。目利きが選ぶ旬の甘み。シーチキンに続けふりかけ事業強化。要望やりとり。誰もが泊まれるお宿。失明して20年よ、全盲で旅する写真家、大平博明さん、45歳。投稿文4つ。あの時のカセット、いいこと日記は私の名著、いいこと日記私も始めました。文通も励みに点字を長年勉強。活用を広げる環境を整えたい。カシューナッツ、なぜ標準義務化。ご褒美1000円で非日常。転生人語。 娘たち食事に求めたもの。訪ねたい桜の名所は、曇天の桜。以上のようになっております。この CD をお聞きになりたい方は、中央図書館までお電話でお申し込みください。皆様のご利用をお待ちしております。電話番号は 0587-320862 です。図書館からのお知らせでした。これで声の広報稲沢第1092号令和7年4月号を終わります。今月号より稲沢市ホームページで声の広報の音声を公開されることになりました。恐れ入りますが、お聞きのテープまたはデイジーは4月15日火曜までにご投函くださいますようお願いいたします。また声の広報の発送先の変更や送付の停止など何かありましたら、必ず市役所シティプロモーション課電話 0587-32-1126 までご連絡をお願いいたします。録音の今日は3月25日火曜日。日差しに力強さを感じるようにもなり、ふわりとした優しい風も感じられ、やっと春が来たと心もふんわりと暖かくなります。新しい一歩を踏み出すにはぴったりの時期です。皆様も春の空気を感じながら心穏やかにお元気でお過ごしください。